イスラエルの民がエジプトの奴隷生活から解放されたのは、彼らの意志や努力によるものではありませんでした。それは全面的に神様の恵みによるものでした。神様がモーセをご自身の道具とみなして、イスラエルの民を奴隷生活から解放してくださったのでした。当時のモーセの年は80歳でした。そうだからといって、イスラエルの民を解放させようとする神様のお働きが、モーセの年が80歳になった時に初めてスタートしたのではありませんでした。出エジプト記一章は、エジプトのファラオが幾何級数的に増加するイスラエルの奴隷の数を抑制するために、イスラエルの奴隷が男の子を産むとナイル川に投げて必ず殺せというゾッとする命令を下すことで始まりました。そして出エジプト記二章は、奴隷が産んだ一人の男の子についての証です。この男の子を産んだ母親は、ファラオの命令を破り、3ヶ月間子供を隠し育てます。しかし、これ以上隠し通すことができなくなると、母親は足のカゴに子供を入れて、その足のカゴを足のナイル川の足の茂みの間に置きました。ちょうどナイル川に水浴びに来ていたエジプトの王女が、その足のカゴを発見し、その中に赤ん坊が泣いているのを見て、その赤ん坊が自分の父親が必ず殺すように命じた奴隷の息子であることを知ってからも、自分の養子としました。そのおかげで、必ず死なねばならなかった奴隷の男の子は死を免れ、むしろ王子の身分で王宮で40年間帝王教育を受け、指導者の資質を育みました。この子供がまさに80年後に出エジプトの神様の道具となったモーセでした。神様はモーセを通してイスラエルの民をエジプトの奴隷生活から解放させる80年前から、すでにイスラエルの民の解放のために、そのように緻密な上に計り知れない奥深さで働きになられていたのです。神様は子供のいないアブラハムに子供を授けることを約束しながら、その光栄が400年間エジプトの奴隷生活を経ることになることを予告なさいました。奴隷はこれ以上下るところのない最も最下層の人生です。神様は愛するアブラハムの光栄を温室の中で軟弱には育てられず、最も最下層の人生から強引に訓練させることを望まれたのです。そして神様はご自身が決められた400年となる80年前にモーセを産ませ、出生と同時に当然死なねばならなかったモーセをご自身の方法で助け出すことで、その時からすでにイスラエルの民の解放のためのご自身の神秘的な摂理を一寸の誤差もなく繰り広げ始められました。けれどもイスラエルの民はその事実を全く知ることはできませんでした。彼らは解放の80年前から神様の神秘的な摂理が自分たちのために一寸の誤差もなく 展開中であるという事実を想像すらできませんでした。いいえ、彼らは知ろうともしませんでした。彼らはただ奴隷生活の絶望と悲観の中で毎日恨み、憤慨するだけでした。私たちは私たちの両目で全ての物事を見ることができるように錯覚しますが、実際は私たちが見ることのできる物事は至極限られているということを申し上げたことがあります。自分の体を覗いて見ることはできませんし、壁の向こうを見ることもできませんし、宇宙のような大きかったり細菌のような小さいものも見ることはできません。太陽のように眩しいものや漆黒のような暗闇も見ることができません。突き詰めますと、私たちが見ることのできるものより見ることのできないものの方がはるかに多いのです。ましてや時間と空間を超越なされる神様の神秘的な摂理をどうして人間が見て全て理解することができるでしょうか。愛する教諭の皆様、私たちの目に見えないからといって、私たちの耳に聞こえないからといって、神様が私たちのために働いていらっしゃらないと断定する愚かな不信仰に陥らないようにいたしましょう。神様は私たちが考えるその前から私たちに必要な物事のためにすでにご自身の方法で一寸の誤差もなく働いていらっしゃいます。神様はエジプトの奴隷生活から出エジプトさせた後に、夜は火の柱で、昼は雲の柱で自ら導いてあげました。神様が彼らをまず航海に導いていかれました。その時、気持ちの急変したファラオがエジプトの全軍隊を率いてイスラエルの民を追撃してきました。前には幅32km の航海を前にし、後ろにはエジプトの全軍隊の追撃を受けたイスラエルの民はあたかも袋のネズミも同然でした。イスラエルの民はこれで終わりだと、無駄にエジプト出てきてしまったと皆が恨み泣きわめきました。その時、神様は幅32km にわたる航海を左右に分け、その真ん中に乾いた土地が出現するようになされ、イスラエルの民を渡れるようにしてあげました。神様がイスラエルの民をその危険な航海の前で自ら導いていかれたのは、彼らの目前で目の前でその巨大な航海を分けることで、巨大な海が天地を創造なされた神様の手中にあることを彼らに確かめさせてあげるためでした。荒野で食料がなくなると、天からマナを降らせてくださり、飲み水がなくなった時は岩から川をあふれさせてあげることで、神様はイスラエルの民に天も地も神様の 主観のもとにあることを見せてあげました。このように神様がイスラエルの民を導いていかれた航海と荒野は、天地を創造なされ、万物を主観なされる自分自身がどんな存在であるのかを自ら教えてあげた信仰教育の場でした。そうだとしたら、イスラエルの民がすべきことは、この全能なる神様に頼りながら、神様が約束された約束の地、カナンに向かって信仰を持って進んでいくことでした。けれども、イスラエルの民の言行は、信仰とは隔たったものでした。彼らは神様の恵みで、400年間にわたった奴隷生活から解放され、神様の能力で、幅32キロメートルの航海を渡り、神様の慈悲により、水一滴も、米一粒もない死の荒野で、毎日水を飲みながら天から降ってくるマナを食料として食べました。それにもかかわらず、シナイ荒野のタベラに至った時、彼らはもう食べ飽きて天から降ってきたマナを食べることはできないと。なぜ私たちに肉をくれないのかと。こんなことなら、むしろエジプトの生活の方が良かったと。出エジプトしたことを後悔しながら、声を合わせて恨み、泣き叫びました。彼らの態度は、まるで水に落ちた人を救ってあげたところ、逆に袋を置いていけと脅迫するような状況でした。その時、モーセが神様に捧げた祈りの内容は次のようでした。民数記11章13節から15節です。この民すべてに食べさせる肉をどこで見つければよいのでしょうか。彼らは私に泣き言を言い、肉を食べさせよというのです。私一人ではとてもこの民すべてを覆うことはできません。私には重すぎます。どうしてもこのようになさりたいなら、どうかむしろ殺してください。あなたの恵みを得ているのであれば、どうか私を苦しみに合わせないでください。肉をくれと騒ぎ立てるイスラエルの民の規制がどれほど険悪だったからでしょうか。彼らの指導者のモーセは、むしろ神様に、こんなことなら自分を殺してくれと訴えました。モーセとしては、彼らに肉を供給してあげられる方法が全くなかったからです。それも最もだと言えるのは、当時イスラエルの民は男の家長だけで60万人でした。倉庫数が60万個だったということです。1個あたり4人の家族がいたとしたら、イスラエルの民の総数は240万人、1個あたり5人だとしたら300万人になる巨大な群れでした。この世の誰が何もない死の荒野で、この大きな群れにすぐに肉をお腹いっぱいに食べさせることができるでしょうか。むしろ自分を殺してくれと訴えたモーセの心情を、私たちは十分に理解することができます。神様がそのモーセに自ら お答えになられました。18節から20節です。民に告げなさい。明日のために自分自身を性別しなさい。あなたたちは肉を食べることができる。主の耳に達するほど泣き言を言い、誰か肉を食べさせてくれないものか。エジプトでは幸せだったと訴えたから。主はあなたたちに肉をお与えになり、あなたたちは食べることができる。あなた方がそれを食べるのは1日や2日や5日や10日や20日ではない。1ヶ月に及び、ついにあなたたちの鼻から出るようになり、吐き気を催すほどになる。あなたたちはあなたたちのうちにいます主を拒み、主の面倒でどうして我々はエジプトを出てきてしまったのかと泣き言を言ったからだ。これは明確な神様の御言葉でした。しかしその事実を分かっていながらも、モーセは神様に聞き返すほかありませんでした。21節から22節です。モーセは言った。私の率いる民は男だけで60万人います。それなのにあなたは肉を彼らに与え、1ヶ月の間食べさせようと言われます。しかし彼らのために羊や牛の群れをほふれば足りるのでしょうか。海の坂を全部集めれば足りるのでしょうか。モーセが言及した男だけで60万人は、イスラエルのすべての家長の数を意味しました。モーセとしてはすんなりと理解しづらいものでした。60万の個数に属する最小240万人から最大300万人のイスラエルの民に一度肉を与えるのも不可能に思えることです。なのに1ヶ月間飽き飽きするまで、飽きてしまうまで続けて食べさせるというおっしゃるとは、一体どれほどたくさんの牛と羊が必要でしょうか。近隣の海の魚を全部捕まえてきたとしても可能なものでしょうか。それでモーセは、それが果たして可能ですかと神様に問い返すしかなかったのです。神様がモーセに再び答えました。23節です。主はモーセに言われた。主の手が短いというのか、私の言葉通りになるかならないか、今あなたに見せよう。今回は神様がモーセに反問なされました。主の手が短いというのか、どういう意味でしょうか。主の手がモーセたちの手ぐらいに短いのか。天地を創造した主の手が人間モーセたちの手のように限界があるのか。モーセたちの手が不可能だからといって創造主全能の神の手も不可能なのか。全宇宙万物を主管する主の手に一体できないことがあり得るのか。こんな意味でした。そして神様はモーセに続けて語られました。私の言葉通りになるかならないか、今あなたに見せよう。注釈を加えますと、私がこの民に1ヶ月間肉を与えようという私の言葉があなたの前で現実となるのか、そうならないのか、今あなたがあなたの目で目撃することになるという御言葉でした。モーセは主の手が短いのかという言葉に即座に自分の過ちに気づきました。24節前半です。モーセは出て行った。主の言葉を民に告げた。モーセはすぐに出て行き、1ヶ月間イスラエルの民に 肉を下さるという神様の御言葉をそのまま宣布しました。主の手が短いというのかという神様の反問に、モーセ自身の手では不可能ですが、天地を創造なされた全能の神様の手にはそれがいくらでも可能だということをはっきりと悟ったからです。そして31節がその結果を明らかにしています。さて主のもとから風が出て、海の方からうずらを吹き寄せ、宿営の近くに落とした。うずらは宿営の周囲、縦横それぞれ一日の道のりの範囲にわたって、地上2アンマほどの高さに積もった。神様が大きな風を吹かせ、海からうずらを吹き寄せて、イスラエルの民の宿営に夕立のように落とされました。どれほど多くのうずらが天から落とされたからか、東西南北四方に一日の道のりに2アンマの高さでうずらが積もりました。当時徒歩で一日の道のりは約30キロで、2アンマは約90センチの高さでした。それこそ全世界がうずらで埋め尽くされたのでした。イスラエルの民が皆お腹いっぱいに食べても残る量でした。何もない死の荒野でしたが、神様の手は全く短くはありませんでした。まさにここにモーセとイスラエルの民の根本的な違いがありました。これ以降もモーセは荒野でどんな状況に出くわそうが、主の手が決して短くないという事実をいつも思い起こしながら生きました。ナイル川で自分を救い上げてくださった神の手、ミディアン荒野の80歳の老人の羊飼いだった自分を呼び出された神の手、十種の災難でエジプトのファラオの手からイスラエルの民を解放させた神の手、紅海を分けた神の手、岩から川を溢れさせた神の手、天からマナとうずらを降らせた神様の手に、自分の人生を全面的に預けたモーセは、何もない死の荒野でただ神様の手に頼り、あらゆるどのような困難をも克服できただけではなく、その死の荒野で日ごとに神様の手によって作り出される生命の新しい火を享受することができました。それで彼が死の荒野で宣布したすべての言葉は、聖書の中に神様の生命の御言葉として昇華され、3400年が過ぎた今日、私たちの人生まで新しくしてくれています。しかし出エジプト第一世代は、その死の荒野で神様の恵みにより肉までお腹が破裂するくらい食べながらも、自分たちが望むものがすぐ目の前に見えないと神様を恨みました。不平を言いました。彼らに神様の手は自分たちの手のように短いだけの代物でした。自分たちの手と神様の手の間には何ら差がありませんでした。ですから彼らはまるで広く立派な屋敷で毎日立派な食べ物を食べて生きたように、ややもすればエジプトに戻ろうと言いました。エジプトに戻れば彼らを待っているのは残酷な奴隷生活 だけなのにもかかわらずです。彼らにも夜が過ぎれば間違いなく朝が来ますが、その心は相変わらずエジプトに隷属している彼らにとって、それは新しい日ではなく、ただ古びた日の無意味な無限の反復に過ぎませんでした。そして彼らは皆死の荒野で死の餌食になってしまいました。出エジプトの喜びを経験 してからも、神様の手を自分たちの手と同じ程度にしか思わなかった彼らには、永遠に生命の新しい日が与えられませんでした。出エジプトしたイスラエルの民だけ荒野を経たのではありません。私たち皆も人生という荒野を進む旅人です。私たちの人生にどんな問題であれ、問題があるということは私たちが生きているという証拠です。死んだ人にはいかなる問題もあるはずがありません。それゆえ今年一年間にも私たちが生きている限り、私たちのは人生の荒野で数多くの諸問題と直面することになるでしょう。時には荒野の灼熱に苦しめられ、時には荒野の暴風を押し分けていき、時には予測できなかった荒野の挑戦を克服せねばならず、時には出口の見えない絶望のトンネルも過ぎることになるでしょう。重要なのは、私たちをこの荒野に導かれ、この荒野の向こう側のカナンに私たちをお導きになられているお方が神様であらせられるという事実です。神様が私たちを導いていかれますので、この荒野で私たちがには希望があるのです。もしこの荒野で私たちが私たち自身に執着したならば、私たちは出エジプト一世代のように毎日夜明けの朝を迎えながらも、過去に縛られた無意味な古びた日々だけを無限に反復することになるでしょう。しかし私たちがモーセのように私たち自身を神様に預けるならば、私たちが歩いていく人生の道は何もない死の荒野であるがゆえに、私たちはこの死の荒野の中で一層眩しい生命の新しい日を迎えることになるでしょう。神様がこの死の荒野が私たちを飲み込めないように、私たちを守ってくださるだけではなく、死の荒野の向こうのカナンまで私たちを導いてくださりながらも、あり余るほどに十分に長い手を持っていらっしゃ いらっしゃるからです。神様の御手は決して短くありません。神様の御手は天地を創造なされた全能の御手です。神様の御手は私たちの涙を拭ってくださる。この世のいかなる滑らかな絹よりも一層柔らかい御手です。神様の御手はその手のひらに私たちの名前を置き去りになった繊細な愛の御手です。その神様の御手が私たちと共にいらっしゃいます。この神様の御手が今年一年間私たちの人生を新しく整えてくださるでしょう。この神様の御手がこの死の荒野を越えてカナンへの生命と希望の道に呼んでくださることでしょう。ですから この神様の御手の中でだけ、私たちの2016年は新年の新しい日として整備されることでしょう。モーセに主の手が短いというのかと反問なさった神様が、今ちょうど2016年に入った私たちに、イザヤ書41章10節の御言葉でこのように約束なされています。恐れることはない、私はあなたと共にいる神、たじろぐな、私はあなたの神、勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える。お祈りいたしましょう。神様が天地を創造なされた御手で私たちを2016年に進めてくださり感謝いたします。今年1年間生きていきながら、神様の御手が私と共になさっていらっしゃることをほんの一瞬でも忘れることがありませんように、この世の荒波と誘惑、そして私たちの心の中からの不平と恨みが私たちをつかみ飲み込もうとするとき、この世と私自身に向けて主の手が短いというのかと声を上げて叫ばせてください。神様の御手を握って歩いていく死の荒野が、カナンに向かう生命と希望の道に届けられますように。そうして今年1年12ヶ月365日が日々生命の新しい日、新しい時間に編み込まれていきますように、そんな私たちの人生により、私たちが所属している共同体とこの社会が日ごとに新しくなりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。